次、13番、石井信繁議員、ご登壇願います。皆様こんにちは。それでは通告に従いまして、大きく2点について質問をさせていただきます。まず大きな第1点目、世代交代を訴えられた市長のまちづくりに関する考えについてを伺います。この度の市長選において世代交代を訴え、館山市を変えていきたいと多くの市民の負託を受けられ、昨日の所信表明でも一つ一つの課題に真摯に向き合い解決し、館山を素晴らしい町に変えていきたいと熱く語られておられました。この12月10日に市長に就任後最初の定例会である今回、一つの節目として後期基本計画に位置付けられた長年の課題事業や地方の自治体が共通に抱えている問題、またこの地域の広域的な捉え方、台風やコロナ禍による町の現状など、総合的な観点からの市政運営、新市長の基本的な町づくりに関する考えや姿勢について、ここで伺っておきたいと思います。そこで、次の4点について質問させていただきます。まず第1点目として、船形バイパスの整備、国道127号の立富トンネルの4車線化、ごみ焼却施設の長寿命化など、長年の課題事業に対して、どのように考えているのかお伺いします。次に、第2点目として、人口減少や少子高齢化など、地方の地域が共通に抱えている課題に対して、どのように認識、考えているかを伺います。次に、第3点目、阿波三市一町の抱える現状と課題、また、それらに対し、どのような取り組みを考えているかを伺います。最後に第4点目、台風やコロナ禍により疲弊している現状に対し、町を元気にするための考えをお聞かせください。続きまして、大きな第2点目、コロナ禍による地域経済の立て直し、特に観光面について伺います。ただいま大きな第一の小さな4点目での質問でも触れましたが、我が町は令和元年の房総半島台風から始まり、続くコロナ禍とまだまだ非常に厳しい状況に置かれていると感じています。また最近の市内における新型コロナウイルスの新規感染者数は、先日の情報で直近7日間において400名を超える増加の中にあり、より意識を高くした感染防止対策が求められるところであると思っております。そのような中にはありますが、この12月より千葉で食べようプレミアム食事券キャンペーンが始まるなど、ここ数年多くのイベントや催し物などが中止され、活動の停滞による経済の低迷に対し、少しずつ経済を元気にしていこうという動きも出始めております。コロナに対する対応はもちろん重要ではありますが、そろそろ地域経済の立て直しに向けた具体的な取り組みも始めるべきではないでしょうか。特に観光面に対する取り組みは喫緊の課題であると認識しております。そこで館山市の持つさまざまな魅力を生かした取り組みについて、次の2点につきまして質問をさせていただきます。まず第1点目として、海、食、スポーツなどの魅力を生かした取り組みについて伺います。次に第2点目として、里見祭りなど伝統文化、文化財を生かした取り組みについて伺います。以上、大きく2点について質問をさせていただきました。ご答弁によりまして再質問をさせていただきます。
森市長。
石井信繁議員の質問にお答えします。大きな第一、まちづくりに関する考え方についての第1点目、長年の課題事業に対する考えについてでありますが、船形バイパスは立山市の北の玄関口であり、立山湾を中心とする海浜部への来訪者の誘導のみならず、大規模災害に備えた避難路としての役割、冠水被害や狭隘な道路の利用による児童・生徒等の交通事故の危険性の解消、および船形漁港の拠点機能の充実などによる地域の活性化を目的とした道路整備であり、多くの効果が期待されています。国道127号立富トンネルは、国土交通省において、国道127号防災事業として、令和2年度から4車線化に着手しており、緊急物資等の輸送機能の確保や、災害拠点病院へのアクセス強化を図るため、事業が進められています。また、立山市清掃センターのごみ焼却施設の長寿命化は、今後も立山市単独での安定かつ適正なごみ焼却事業を維持していくために、令和5年度中の完成を目指し、老朽化した基幹的設備の改修工事を実施しています。これらの事業については、市民の皆様の声を聞いて策定いたしました。後期基本計画の重点プランに位置づけられている事業などであるとともに、立山湾を活用した海辺のまちづくりや、災害にも強い安全・安心で持続可能なまちづくり、また市民生活や事業活動を支える基盤として必要な事業と認識しており、今後も着実に各事業を推進してまいります。次に第2点目、人口減少や少子高齢化など地方の地域が共通に抱えている課題に対してどのように認識しているかについてでありますが、立山市の人口は1980年代以降減少傾向にあり、国勢調査の報告によると令和2年には4万5153人となっております。また国立社会保障人口問題研究所によると、人口減少は加速化し、令和22年には約 25% 減の3万5732人になるものと推計されています。特に年少人口と生産年齢人口の減少が著しく、立山市の高齢化率はすでに 40% を超えています。このような減少は全国的にも同様であり、地方においては特にこの傾向が顕著であります。これからの未来を担う年少人口の減少や社会を支える生産年齢人口の減少については、地域経済や地域コミュニティの維持に大きな影響を及ぼすだけではなく、社会保障制度への負担の増大、将来的な出生数の減少などを招く恐れもあることから、持続可能なまちづくりのためにも過度な人口減少を抑制していくことが必要であると認識しております。次に第3点目、阿波三市一町の抱える現状と課題、またそれらに対してどのような取り組みを考えているかについてでありますが、阿波地域は急激な人口減少や少子高齢化、若者の流出、厳しさを増す行財政運営といった共通の課題を有しております。特に災害対策や医療福祉体制の充実、環境対策、観光客の誘致、公共交通の維持確保など、各市町が連携して取り組むべき広域的な課題も多くなっています。これまでも阿波郡市広域市町村圏事務組合を通じ、事務の共同処理による効率化を狙いとした広域行政を進めてまいりましたが、これからは地域住民にとっても来訪者にとっても魅力的な地域づくりを進めていくことが求められています。 この阿波三市一町が持続可能な地域であり続けるためにも、効果的な広域行政を推進していきたいと考えています。なお、現在、館山市と南房総市の2市で取り組んでおります、定住自立圏構想につきましても、阿波は一体であり、以前も取り組んでいたので、将来的には鴨川市と鋸南町で加わり、阿波三市一町へ拡大していくことを期待しているところです。次に第4点目、台風やコロナ禍により疲弊している現状に対し、町を元気にするための考えについてでありますが、令和元年度の台風から始まり、コロナ禍も長引く中、ウクライナ侵攻や円安による最近の物価高騰もあり、経済と市民の気持ちが使われていることは強く認識しております。今回の選挙では、多くの市民からこの現状を変えてほしいという願いを託されました。私はこの負託に応えるため、職員一丸となって、この局面に立ち向かいたいと考えております。町を元気にするための考えでありますが、先月、館山の玄関口である館山駅東口駅前では、房州第一ビルの1階にスパーク館山が開業し、駐輪場跡地広場に地元飲食店やキッチンカーが出店するマルシェが開催されたほか、トークライブやワークショップなど大変にぎわいました。また市内にはこれまでも開催されてきた北条海岸ビーチマーケットや長い歴史のある地域の祭礼など、市民の皆様が生き生きと楽しく参加する活気みなぎるイベントが数多くございます。私はこのように市民の皆様と共に作り上げるイベントが多数開催されることで、館山市は元気を取り戻しつつあると感じております。このほか文化やスポーツの文化でも、市民の皆様が日頃から取り組んでいることを発表できる場を増やしていくことで、日常生活に張り合いが出るものと考えています。これらの各種イベントを継続的に開催することにより、市民の皆様の生き生きとした笑顔を増やし、町を元気にしていきたいと考えています。次に大きな第2、コロナ禍による地域経済の立て直しについての第1点目、海、食、スポーツなどの魅力を生かした取り組みについてでありますが、今年度はコロナ禍においても感染症対策を十分に講じながら、館山海町フェスタ、館山湾花火大会、北条海岸ビーチマーケットなどの観光集客イベントや、館山若潮トライアスロン大会、オープンウォータースイムフェスティバルなどのスポーツイベント等、さまざまなイベントを開催することができました。来年1月には、館山市の一大スポーツイベント、館山若潮マラソン大会も開催予定となっており、約6000人の参加申し込みをいただき、館山市にも来訪者が戻ってきていると実感しているところであります。今後もアフターコロナを見据え、感染症対策を十分に講じながら、各種イベントを開催していくとともに、海をはじめとした豊かな自然環境を活用し、館山市の魅力を積極的に PR することで、観光振興による地域経済の活性化を図っていきたいと考えております。また、食の魅力については、令和6年2月の開業に向け、食のまちづくり拠点施設の整備を現在進めております。首都圏へのアクセス性に優れた阿波地域に対する関心はこれまで以上に高まっており、この食のまちづくり拠点施設は地域経済回復の一つの起爆剤になるものと考えています。地産地消や館山ジビエなど、これまでの食のまちづくりの取り組みと合わせ、さらなる PR 強化と事業推進により、食の魅力を生かした地域産業の振興に努めてまいります。次に2点目、南総さとみ祭りなど、伝統文化、文化財を生かした取り組みについてでありますが、南総さとみ祭りは、地元の関係者で構成される実行委員会で実施されていますが、平成30年度の第37回を最後に、令和元年度、房総半島台風や 新型コロナウイルス感染症の影響により3年連続で中止となってしまいました。令和3年度については中止となったものの、大会事業として南総里見フェスが実施されています。今年度については今後の基本的な取り組みとして里見による観光誘客の促進および観光消費の拡大を促す事業を実施することとし、新型コロナウイルス感染症などの流行下においてもできる限り実施できるイベントを念頭に実行委員会にて検討を重ね、従来の1日開催のイベントを廃止し、今年度から年間を通してキャンペーン事業を行う方法へと一新することといたしました。このことは令和4年6月9日の全員協議会にて報告させていただいております。今年度の里見のまちづくり事業は現在その一部が継続中となりますが、ナイトタイムエコノミーの活用およびインバウンド観光の推進に寄与する2階のランタンナイト、コロナ禍で公共交通の利用者が激減している中、二次交通の充実を図り、観光客の公共交通利用促進と地域循環を目的とした里見タクシーツアーと里見バスツアー、千葉大学デザイン文化計画研究室、千葉県立阿波高等学校、里見甲冑サークルなどの学生、地域団体の皆様のご協力による八犬伝を知らない人でも楽しめ、興味を持っていただける体感型展示の立山城企画展、目で楽しむ南総里見八犬伝、地元の飲食店やお土産店などへの誘客を促すことを目的とした里見の町スタンプラリーを実施しています。なお本事業は市内の文化財や名所である名護寺、養老寺、明王院、崖観音、阿波神社、赤山地下壕跡、城山公園などを巡る事業となっており、民放のテレビ局や NHK ラジオなどのメディアで取り上げられたことから、番組をご覧いただいたという観光客の方々にもご利用いただき、基本的な取り組みとした里見による観光誘客の促進および観光消費の拡大を促す事業になったものと認識しております。合わせて市民の皆様にもご利用いただいており、地域内観光の促進によるシビックプライドの醸成も図られたものと認識しています。このほかにも令和4年第4回市議会臨時会の補正予算による地域観光等振興補助金でも文化財を活用したツアー企画が予定されています。里見のまちづくり実行委員会により今年度から里見のまちづくり事業も少しずつではあるが関係者の皆様と立山の観光のために育てていきたいと伺っており、地元の関係者で構成される実行委員会で実施される里見のまちづくり事業は市内の文化財や名所を生かした観光振興事業となっていると考えています。以上です。
石井伸重議員。
はい、ご答弁ありがとうございました。それではまず、大きな第一、世代交代を訴えられた市長のまちづくりに関する考えについての再質問をさせていただきます。まずその第1点目ですが、ご回答のとおり、船形バイパスは立山湾を中心とする海岸部への、来訪者の誘導というのが、ね、整備の一つの目的になっていると思います。その中で、ただその道を整備することはもちろんなんですが、海岸部で今まで進められてきた、例えばシンボルロードや多目的観光桟橋、渚の駅立山、またビーチ利用促進モデル事業など、いろいろあったと思うんですが、そうした来訪客の受け皿となるものの、さらなるブラッシュアップを同時に進めていくようなことも重要だと私は思っております。それらのですね、事業や施設などと、今後どのように結びつけ、例えば戦略を抱いているか、展望などがありましたら、お考えがあればお聞かせください。
和田経済観光部長。
はい、お答えいたします。立山市の大きな魅力の一つは海であると考えております。 この中でですね、後期基本計画におきましても、海の魅力アップを重点プランの一つに掲げまして、海辺のまちづくりを推進しているところでございます。船形バイパスの完成によりまして、富浦インターチェンジから海浜部への観光客の動線が整備されることが期待されておりますが、これをですね、チャンスとして捉えまして、さらなる海辺のにぎわいの創出に努めていきたいと考えています。具体的に申し上げますと、渚の駅立山におきましては、今年度、ウィズコロナ、アフターコロナを見据えまして、渚の博物館1階のですね、さかなクンギャラリーの、展示のリニューアル、それから各種案内表示の更新などに取り組んでいるところでございます。また、立山夕日桟橋におきましては、千葉県によりまして、先端部の一部拡幅の整備工事が現在行われております。で、完成後にはですね、大型バスの待機する場所をはじめといたしまして、客船の寄港時のですね、歓迎セレモニーなどとしてさらなる活用が可能となります。引き続き渚の駅立山や立山夕日桟橋を中心とした港オアシス渚の駅立山の魅力アップを図るとともに、海の魅力を生かしたイベントの開催などによりまして、海辺のまちづくりを推進していきたいと考えております。合わせまして、渚の駅立山につきましては、食のまちづくり拠点とのですね、連携などによりまして、市内周遊の拠点としての、機能も強化してまいりたいと、このように考えております。以上でございます。
はい、議長。
石井信繁議員。
はい、ありがとうございます。本当おっしゃる通り、海辺のにぎわいづくりはですね、観光客を引きつけるための重要な課題だと思います。特に渚の駅立山を中心とした、各拠点との連携など、本当に海辺のまちづくりの推進はまさに鍵になってくるのかなと私も思っております。船形バイパスと並行したさらなる取り組みにもね、今後期待したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。次に国道127号の立富トンネルのことですけれども、4車線化は確かにすでに着手されておりまして、現在川名地区で切り戸工事が進められていると思います。こういう状況ではございますけど、今後のこの事業スケジュールというものがもし分かれば教えてください。
葛西建設環境部長。
はい、立富トンネル含めたところのですね、今後の、事業スケジュールということでございますが、この事業、国の方で事業を行っていただいております。現在道路設計中ということでですね、今後、その中で出てきたスケジュールをですね、またこちらの方に教えていただけると、現在のところはまだ、いつ時に何をやるというところまではっきりしたものが出ていないという状況でございます。以上です。
はい、議長。
石井信繁議員。
はい、わかりました。まだはっきりできないということでね、なるべく早いこう動きが見たいところなんですけれども、わかりました。この文化ホール前からですね、この富浦インターチェンジまでという国道127号バイパスのこの4車線化事業というものは、市がこう今までにですね、国をはじめとするほど各関係機関に要望をこう積み重ねてですね、形作ってきたものであると認識しています。その中で特にこのボトルネックの解消ともなる立富トンネルの4車線化は、その最後の悲願とも言うべき事業であるというふうに私は思っておりまして、このトンネル工事だけでなくね、今後、さらには南房総市側の橋梁ですとか、まだ立山市側の道路の拡幅工事も計画されていると思うんですが、そこまでに至るにはまだ時間がかかるのかなと思うんですけれども、少しでも早くやっぱり実現にするためにですね、今までと同様に、より一層強い要望活動、働きかけを続けていただきたいと思うんですが、市長はどうお考えでしょうか。
森市長。
はい、お答えします。立富トンネルを含む約1キロメートルですね、この区間の4車線化につきましては、立山市および、関係団体におきまして、国土交通省などの、関係機関に対し、引き続きですね、早期実現に向けて積極的な要望活動をしていきたいと思っております。以上です。
石井信繁議員。
はい、力という言葉を聞けて、ありがとうございます。本当に長年にわたる、ね、この大きな事業でありますので、早期完成に向けてより一層のですね、ご尽力をお願いしたいと思います。 次に、最初にお聞きした後期基本計画の重点プランに位置づけられている先ほどの3つの長年の課題事業に関しては、今後も着実に各事業を推進していきますと、市長にお答えいただいておりますけれども、まあ、安心いたしました。ただですね、それらの事業以外にもですね、例えば救急医療体制の確保ですとか、情報教育環境の整備、有害鳥獣対策事業、まだ駅前で行われているリノベーションまちづくり事業、先ほどからお話がある企業誘致推進事業、移住定住促進事業、そして、海辺のまちづくりもそうですが、食のまちづくりの推進による地域産業の活性化、空き家対策、災害対応力強化などですね、本当にこういろいろな、ね、事業がですね、あると思うんですね。そういったあらゆる分野に多岐にわたってですね、後期基本計画において多くの重点プランが位置づけられているわけでございますけれども、これらの多くの重点プラン事業についても、今後、休止ですとか、凍結ですとか、廃止とかを考えているというものはないということでよろしいでしょうか。教えてください。
森市長。
いたします。立山市ではですね、平成28年度から令和7年度までの10年間を期間とする基本構想を策定してですね、まちづくりを進めてまいりました。現在ですね、令和3年度から令和7年度までの5カ年を基本計画期間とします第4次立山市総合計画の後期基本計画に基づきまして具体的な事業を進めておりますが、全227事業のうちですね、特に分野横断的かつ重点的に取り込む50の事業を重点プランに位置づけております。後期基本計画はまちづくりの根幹に関わる長期計画でありまして、市の中でも最上位の計画ですので、基本的には休止や凍結、廃止は考えておりません。進捗状況を適正に管理、そして評価しながらですね、継続していきたいと考えております。以上です。
はい、以上。
石井信介議員。
はい、ご回答ありがとうございます。先ほど私もいろいろ述べましたけれども、227事業のうち、重点プランは50事業ということですかね、かなりの、ね、多くの事業がやっぱり重点プランとなっておりますけれども、本当に大事な事業でございます。今、ご回答いただいたように、凍結廃止とは考えていないということでですね、総合計画に基づき、本当続けられてきた大切な事業でございますので、しっかりと継承してですね、また、なるべく早期に、それぞれの事業形になっていくということを、お願いいたしましてですね、今後の積極的な取り組みを期待したいと思います。ありがとうございます。それでは次に第2点目の人口減少や少子高齢化など地方の地域が共通に抱えている課題に対してどのように認識考えているかということについての、質問に移らさせていただきます。先ほどのご答弁のとおり、年少人口の著しい減少への対応は、やはり喫緊の課題だと私も思っています。その減少抑制のためには、子どもを産み、育てやすい環境づくりが大切であり、子ども医療費の高校3年生までの助成範囲の拡大が必要であると、市長は市議会議員時代に何度も要望されておりました。この話は今日午前中ですね、鈴木淳子議員や石井俊博議員からも同じような質問がされておりますけれども、ここで改めてですね、高校生世代へと対象年齢をもし拡大した場合に、先ほど石井俊博議員の話でも、入院の部分のみなら100万円ぐらいの費用というような感じのお話だったと思うんですが、そうではなくて、すべてを高校生世代対象拡大した場合、現在と比べて医療費はどのぐらいの増額になるのか、試算がしてあったら教えてください。
小沢健康福祉部長。
はい、あくまで、推計値ではございますが、高校生世代への医療拡大した場合の医療費、約833万円程度と推計をしております。以上です。
はい、以上。
石井信介議員。
はい、わかりました。推計上833万円ということで、この833万円あれば高校3年生まで入院通院すべて無償化になるのかなという筋なのかなと思います。先ほどの話の中でもありましたけれども、現在この10月1日現在で県内54市町村中入院ですと29自治体かな、通院であっても20自治体で、50% を超えるところがやっぱ高校生3年生まで の助成をしているという現状であると思います。 この833万円を見込んでいるということで、先ほどはやはり同じような質問がされておりますけれども、この833万円あれば、まあ、そこまで、高校3年生までできるという中でですね、実際その財源というものを今までずっとおっしゃっている中でどう考えているか具体的にあれば、お聞かせください。
健康福祉部長。
小沢健康福祉部長。
先ほども申し上げましたが、あくまで推計値ですので、833万円程度という認識をしていただければ。で、この事業について特材はありませんので、仮に実施するんであれば全額担保になります。以上です。
はい、石井信繁議員。
はい、まあ、全額担保ということは、そうですね、全部この市の負担になってくるということだと思います。で、この市の負担でやはり800万円ということをどう捻出するかということではあると思うんですけれども、まあ、先ほど来鈴木純子議員や石井俊野議員の方にも、まあ、国や県への働きかけをするとかですね、現在 の、 その子育て支援だとかいろんな対策の優先順位を考えたりとか、まあ、財政状況を考えてみたいなお答えがありましたので、まあ、なかなか簡単に出せてくるものではないなというふうには思うんですけれども、まあ、市長がやっぱりずっと要望されてきたことでありますので、まあ、これからということですが、まあ、任期4年間ありますので、この任期4年間の中でこう実現をさせたいとか、何かそういったようなお考えとかないでしょうか。もしお聞かせできれば。
森市長。
はい、お答えします。まあ、本当に言うとすぐにでも入院通院含めて始めたいところではあります。まあ、今回今予算の方もね組んでいる中でいろいろと難航しているところでありますが、本当できれば最低限でも本当にまずは入院からでも、石井議員の方からも栃木議員の方からも要望ありましたが、本当にすぐに始めたい状況でありますが、今後まあ新年度の予算に向けてまた検討させていただきたいと考えております。
以上
です。はい、以上。石井信繁議員。
はい、わかりました。そうですね、まあ、先ほどの回答の中でも多分、一つ一つというかね、こうやっていきたいというようなこともあったと思うんですが、まあ、任期4年間ございましてね、あれだけ要望されたことですし、その中で形になればそれはいいことなのかということで、また厳しい財政状況の中ではありますけれども、今後またこの関係に関しては注視していきたいと思います。それでは次に第3点目、阿波3市1町の抱える現状と課題、またそれらに対しどのような取り組みを考えているかということについての、再質問に移らさせていただきます。昨日の市長の所信表明の中でも、阿波地域の3市1町の連携を強化していきたいということで4つの中に入っていたと思います。で、今回、今年ですね、総務委員会にも請願が出されたりしまして、先日総務委員会でも出雲市の方へ視察にも行ってまいりましたが、ご当地ナンバーの件がございました。で、ここでですね、このご当地ナンバーも阿波が連携した取り組みということで一つお聞きしたいんですけれども、今回はまあ意向表明ということは見送りになりましたけれども、市長としてはこの結果をどのように受け止めているでしょうか。
森市長。
お答えします。まあ、今年の7月以降ですね、4回にわたりまして、3市1町の担当者会議を開催いたしまして、館山市が中心となって協議を重ねてまいりまして、8月にはウェブアンケートも実施するなど、前向きに検討してまいりました。アンケートの結果ですね、各市町で回答内容が異なったためですね、地域名を絞ることができず残念ながら、今回は導入を見送ることとなってしまいました。しかしながらですね、将来導入する機会には、今回の経験を踏まえまして、成就するよう積極的に取り組んでいきたいということを、三市一町で確認をすることができたということなので、次につながる議論ができたのではないかと受け止めております。以上です。
はい、以上。
石井信繁議員。
はい、ありがとうございました。そうですね、本当に、今回は形的には、見送りという形になりましたけれども、この我がこの阿波地域というんですか、やはり全体的に人口も減少している、経済圏も同じ、いろいろな中でやはりこれからこの阿波三市一町がいろんな意味で連携していく時代に入ってくるのかなということを私も考えておりますので、またいずれですね、こういうご当地ナンバーの話も出てくるやもしれません。またその時にはですね、今回がいい経験になればなというふうに私も認識しております。次に、三市一町が抱える共通の課題ということはね、お答えの中でも非常に多くということでございました。 その中でもね、現在その南房総市と館山市の2市で取り組んでいる定住自立圏構想ですとか、まあ、それに関しては先ほどのお答えでと、将来的には鴨川や鋸南町も加わるような拡大することも期待しているなんてお話もございました。まあ、そのようにですね、やはり、この地域で3市1町が連携していることは本当に大切だと私も思うんですが、その共通する多くある課題の中で市長としては特に連携していきたいということですかね、する必要があるというか、そういったような分野というかものはあるんでしょうか。ありましたらお聞かせください。
森市長。
阿波三市一町はですね、まあ、協力して取り組むべき共通の課題を抱えておりまして、まあ、それを連携することによってですね、阿波地域全体の魅力の向上、それと施策効果の増大が図れるものと考えております。特にですね、まあ、南房総市と取り組んでおります定住自立圏構想、これで連携している地域交通、公共交通、分野であったり観光分野の取り組みに、まあ、加えましてですね、まあ、移住定住の促進であったり雇用の創出、企業誘致、それから高校の魅力化、災害対策対応ですねなどの分野で、まあ、三市一町の連携を強化していきたいと考えております。まあ、まずはですね、まあ、南房総市と定住自立圏構想で、まあ、連携を結んでいるところでございますが、先ほども申しましたけども、やはり阿波三市一町連携する中で、まあ、力を出し合って協力して地域を盛り上げていきたい、しっかりと暮らしていけるような地域にしていきたいと思いますので、引き続き連携のための努力はしていきたいと考えております。
はい、以上。
石井信介議員。
はい、ありがとうございます。そうですね、実際今本当南房総市の定住自立構想では現状やっぱ主に動いているのが公共交通と観光の分野かなというふうに私も認識しています。でも今市長がおっしゃるように、本当これから先はですね、移住定住ですとか企業誘致とか、逆に単独ではなく一緒に地域を挙げてからやるこそ効果があるものも本当に多いと思いますので、そういった意味ではこれからやっぱ阿波三市一町がどれだけ連携できるかということは大切かなと思っています。で、このまあ三市一町ということだと、まあ、今一部事務組合なので阿波広域市町村圏事務組合という、ね、ものもございますけれども、例えばそれらもまあ事務の効率化を図るという意味合いもある中で、そちらではやっぱ主には消防の関係が多いと思うんですけれども、やはりそこはやっぱり今の現時点でのその一部事務会である広域の中でも、各市長組長が集まって、その中でまあいろいろ協議をされていると思うんですね。でこれから、市長になりました森市長もそちらの方にも理事として、顔を出すようになると思うんですが、その時には各組長同士がそれぞれの町を背負ってまたこの地域全体を考えようという場になってくると思いますので、ぜひそこでは館山市の代表であるという立場でもあると思うので、阿波地域全体の連携もそうですが、館山も中心とそういったしっかりとしたこう立場というか意見を持ってですね、いい形でのこれから三市一町の連携を図っていただけたらということで、それは私の方から一応お願いをしておきたいなというふうに思います。ありがとうございます。ではこの件に関しては終わりまして、次に4点目、台風やコロナ禍により疲弊している現状に対し町を元気にするための考えについてということで、今度はこちらの主体質問に入らさせていただきます。先ほどまたお話しいただいた中で、イベントが多数開催されるということなど、そういったことから元気を取り戻しつつあるというふうに感じているというお答えでございました。確かにもうそういった、ね、イベントがどんどん行われることは素晴らしいことであると思うんですが、町を元気にするということに関しますと、やはりその次というか、まず大事なのはやはり地域経済を元気にすることであるかなというふうに感じています。まあ、そういった意味で言いますと、そのためには市内のさまざまな企業ですとか、また飲食業ですとか、多くのいろいろなお仕事をしている皆さんがいらっしゃいますけれども、そういったそれぞれの業界がですね、やはり活気を取り戻し、さらにはそれに付随して市民の消費を呼び起こされ、そして地域内での経済循環をですね、活性化させるということがあり、重要になってくるかなと私は思うんですけれども、そのような考えに関してどうでしょうか。
森市長。
はい、お答えします。地域経済の活性化ですね、これも町を元気にするための本当に大切な、大変重要なことだと認識しております。で就任後ですね、さまざまな業界からも、いろんなことを何をしていただけるんだというような、ね、期待する声、不安の声も聞こえてまいりますが、企業やですね、飲食業が活気を取り戻すためにですね、事業者が何を望んでいるのか、そのためには市が何ができるのかをね、話し合う場をね、積極的に作りまして、まずは意見交換をしていきたいと考えております。 またですね、国や県の補助制度に関しましても、これまで以上にアンテナ精度を、ね、上げて高くして、まあ活用していきたいなとも考えております。いずれにしてもですね、まあ、市がやれること、限られているとはおりますが、やれないことに関しましても、寄り添って話し合って、道筋を、ね、立てていくようなお手伝いならできると思うんですね。お互い、まあ、寄り添って協力し合って、信頼し、される市役所を目指して、市民とともにですね、頑張ってまいりたいと思っております。以上です。
はい、以上。
石井信繁議員。
はい、わかりました。そうですね、まあ、本当にこれからだと思うんですけれども、またこれから各、まあ、例えば企業だとか、まあ、いろんな皆さんとね、商店街の皆さんだとか、接する機会、お話を聞かせる機会があると思いますので、本当の今のこのやはりコロナ、そして、まあ、うちの地域であれば台風からということで、まだまだいろいろな意味でこう厳しいのが続く中ですね、率直な本当に皆様の意見をお聞きになった中で、市長らしいまたね、こう形が見出していただけたらと思います。で今お話があったように、やっぱり国の補助制度とかですね、そういったことも本当しっかりとこうアンテナ高くして、こう見て探していただければと思います。まあ、今、そういった企業の、との意見交換になるというお話もありましたけれども、やはりその企業に対する支援ということはね、やはりこれからも大変大切になってくるのかなと思います。まあ、そういった意味で言いますと、例えば今までもですね、企業に対する設備投資ですとか、運転資金の利子補給などの支援をしてきていると思うんですね。その他にも、やはり元気取り戻すためには、商店会自体がやっぱりにぎわってこなきゃいけない、にぎわい作りですとか、また既存のね、いろいろな経済団体ありますけれども、例えば地元の商工会議所ですとか、いろんなところでやっぱりそういった団体との連携、そんなことも必要になってくると思うんですけど、いかがでしょうか。
和田経済観光部長。
はい、お答えします。今、議員がおっしゃったようにです、ね、当然、コロナ禍前、それから房総半島台風前と同じようにです、ね、市の制度融資ですとか、それから今おっしゃいました、信用保証協会の保証料の補給ですとか、利子の補給、こういったことにつきましては、当然、引き続き継続してまいりたいと思っておりますし、それから商工会議所ですとか、商店会連合会等々のです、ね、関係につきましても、まあ、これまで以上に強化する中でですね、継続して補助金の方も引き続き、まあ、補助していきたいと、このような考えでおります。で、コロナ禍におきましてですね、さまざまな制限によりまして、まあ、まだまだ思い通りにイベント等が開催できない面もあるかと思います。今後もですね、情勢を注視しまして、今までの日常に近づけられるようにですね、関係機関と連携強化してまいりたいと、このように考えております。以上でございます。
はい、以上。
石井信繁議員。
はい、ありがとうございます。これそういった利子補給などの支援もまだ継続していくということで、よろしくお願いしたいと思います。本当に今、部長もお話しされたようにですね、まだまだちょっとコロナ禍において制限が続く部分もございますけれども、その中でまた、やはり少しでも工夫をしてですね、通常の本当に今お言葉のように日常が戻る、日常に戻るようですね、それによって、まずはやっぱり、どんなにいろいろ言ってもですね、やはり自然に人々が消費して、人々がやっぱり笑顔が増えて、やはり経済活動が普通に回ってくることが、一番やっぱり活性化に向けて大きなポイントであると思いますので、これからも私も一緒に協力しながら考えていきたいと思います。もう一点、いろいろお答えいただいた中ですね、市民と共に作り上げるイベントの開催ですとか、それから文化とかスポーツの発表のできる場を増やすですとか、いろいろそういったことがやはり元気につながるということでのお答えがあったと思います。まあ、そういった中でですね、現在やっぱ立山市ではさまざまな障害学習のサークルですとか、いろいろな活動している NPO 団体、またそれこそスポーツ団体ですとか、まあ、地域コミュニティに数多くの、ね、団体、市民団体等が存在していると思います。でそれぞれがですね、非常にこう高い意識と目的を持って元気に活動されていると思うんですが、そういった中でもやはりこのコロナ禍の影響等の中でですね、なかなか難しい部分もあるのが現状であるのかなというふうに感じています。まあ、例えばですけど、そのスポーツ団体等があった場合、また市長も例えばサッカー、ね、チームを見られておられますけれども、例えば練習場所の確保をすることだとか、例えば練習試合とか試合にするときに移動の手段だとかですね、やはりいろいろな各団体ごとに悩みの種というか、いろいろあると思うんですね。で、市長おっしゃるように、そういったスポーツだとかがやはり元気になってくること、活発になることも大切だという、 こう観点からすれば、そういった いろいろな各団体の活動をする上でですね、やはり行政からも何か側面的な支援が必要じゃないのかなというふうに思うんですけれども、何かこう具体的にこうそういった支援についてのお考えがあればお聞かせください。
森市長。
議員おっしゃった通りですね、市内には各種さまざまな団体数多くございます。文化的であったりスポーツであったりで、私自身ですね、少年サッカーチームの代表を今おりましたけれども務めておりまして、練習会場に関してあったり、練習試合であったり大会の誘致もしてましたので、そうした件に関しましてね、いろいろ相談させていただいて、今まで活動をしてまいりました。で、団体活動をどうですね、より活発していくためにはですね、申し上げたように担当部署でしっかりとね、相談に乗ることもすごい大切なことでありまして、そういった各団体がですね、課題とかさまざまなね要望があると思いますので、しっかりそれを聞いて受け止めて、団体に寄り添った対応をですね、考えていけたらなと思っておりますし、実際今までやってきていただいたので、これからも引き続きそういったことをしっかりやっていただけると確信しております。また一例としてですね、また団体の活動内容の紹介であったり、あるいはもう会員の募集について、広報の面ですね、市の SNS などの活用をしましてですね、施設利用手続きの簡略なども合わせて検討していきたいと考えておりますので、またですね、各種団体から本当に要望等ありましたら、どんどんね投げていただければ、その対応については検討してまいりたいと思います。以上です。
はい、以上。
石井伸介議員。
はい、ご回答ありがとうございます。市長自ら、そうですね、本当に、やはり特にそのスポーツ等はですね、特に若い子どもたち、若い世代をということでやっぱり市長もおっしゃられてますけど、そういう若い世代の子どもたちが特にスポーツは重要だと思いますし、そこはやっぱり充実してくることっていうのは元気にもつながれば、市長がおっしゃるように町のことを好きになったり誇りになったり将来戻ってくることにもつながる一つなのかもしれませんし、そういった意味では今お話しあったように、例えば施設利用手続きを簡略化するですとか、そういったことも、ちょっとしたところで例えば教える側の人間が苦労していたりとかいろいろございますよね。そういったことも含め、さらなるですね、そういった形でその寄り添った対応ということでしたかね、今お話は。そういったことを続けていただけたら本当にありがたいと思います。この大きな質問第一ということでですね、今回、最初のこの議会定例会ということもあって、全般的な質問をこれで一応させていただいたつもりでおります。重点政策等もしっかりとこう止めることなく、続けていくという お答えもいただきましたし、やはり市民の皆様がね、こういう時代にあって安心して暮らせるためにはですね、やはり今まであった事業をしっかりと継承続けていくこと、また少しでも早期に形にしていくことであると思います。これからですね、いろいろあると思いますけれども、市長としての責任、そしてまたしっかりとした自覚を持っていただいてですね、先頭に立ってあらゆる施策をですね、さらに力強く進めていっていただきたいなということで、お願いいたしまして、この大きな一番の質問は終わらせていただきます。続きまして、大きな第2点目、コロナ禍による地域経済の立て直し、特に観光面についてということで、再質問に移らさせていただきます。その第1点目、海食スポーツなどの魅力を生かした取り組みについてということでございますけれども、特に観光面についてということで、今回質問をいたしました。で、まずですね、観光面ということですね、近年の観光入り込み客数ですとか宿泊数、者数などはどうなっているかということで、簡単でよろしいので、令和元年房総半島台風の前と今とでこう比較をして、少し教えていただけたらと思います。
和田経済観光部長。
すいません、はい、お答えいたします。観光入り込み客数と、宿泊者数についてです。まず令和元年の房総半島台風ですとかですね、新型コロナウイルス感染症が影響する前の平成30年と令和3年で比較をさせていただきたいと思います。まず観光入り込み客数につきましては、平成30年の207万5000人、これに対しまして、令和3年ですね、令和3年が128万6000人ということで、62% に落ち込んでいると。で、それから、宿泊者数につきましては、平成30年の42万2000人に対し、令和3年が27万9000人で、こちらも令和3年が 66% と という数字となっております。それから、もう一つ付け加えますが、令和4年度、令和4年ですね、今年につきましてなんですけれども、集計は、1月から9月まで、終了しております。この9ヶ月間なんですけれども、観光入り込み客数が100トンで9万4千人、それから、宿泊者数は、31万4千人でございました。これを先ほどと同様にですね、平成30年と比較をさせていただきますけれども、令和4年につきまして、109万4千人ということで、これも 64%、 それから、ただしですね、宿泊者数につきましては、令和4年が、この9ヶ月間で31万4千人ということで、94% ということで、数字が宿泊者数につきましては戻ってきていると、このような状況になっております。以上でございます。
はい、以上。
石井伸介議員。
はい、ありがとうございました。今お答えいただいて、大体やはりその台風前というんですかね、平成30年と、昨年とで比べるとやっぱ6割台ということですかね、入り込み客数も宿泊数も。でやはりやっぱりもう少しこう伸びてほしいなというところですが、今でも最後のお話ですと、宿泊者数ですか、に関しては9割台に戻ってきているということですかね、はい、それを聞いて、またちょっと希望が見えてきたような気がいたします。戻ってきているようですね。分かりました。では、今回、この海、食、スポーツということで聞いておりますけれども、次に、ではその海ということで聞きましたので、海の魅力を生かした取り組みということで、一つお聞きしたいと思います。今年度はですね、海を生かしたということでも、観光集客イベントですとか、スポーツイベントなどが結構コロナ禍であるけれども、多数開催できたということで、先ほどご回答いただきました。そういった中で、今年度はですね、久しぶりに海水浴場をしっかり期間オープンできたと思うんですが、海水浴場開設中に、海浜パトロール等を実施していると思います。私も参加させたりしていただいておりますが、その中でですね、実際、海外利用者のマナーですとか、利用状況等はどうでしょうか。また問題点等は今年はなかったでございましょうか。
経済観光部長。
和田経済観光部長。
はい、お答えいたします。今年につきましてもですね、ゴールデンウィーク期間中ですとか、海水浴場の開設期間中に、千葉海上保安部、立山分室、立山警察署、千葉県などの、関係機関をはじめといたしまして、漁業協同組合ですとか、シーバード立山、そして、立山海浜パトロール隊などの、民間団体とも連携を図りまして、利用するすべての方がですね、楽しめる海岸とするために、合同パトロールを、含めた活動を実施したところでございます。で、合同パトロールにつきましては、水上オートバイ愛好者を含む海岸利用者に、海浜のルールブックを配布しまして、ルールを守って、皆さんがですね、楽しい海水浴ができるようにですね、ということで、マナーの、啓発ですとか、禁止事項の説明等を、行わさせていただきました。これら、毎年実施している海浜パトロール、あるいは、警察官の OB を雇用した、海水浴場監視官による、海岸エリアのパトロールにより、海岸利用者のマナー意識の向上が、年々図られてきているなというのは肌で感じているところでございます。で、その結果ですね、3年ぶりに全期間開催しました、議員からもお話ありましたけれども、今年の海水浴場なんですが、特にですね、大きな事故ですとか、トラブルもなくですね、海岸の利用状況は、おおむね良好なものだったと、このように認識しております。ただですね、問題点ということでも話がありましたけれども、例えばですけれども、一部の水上オートバイの愛好者によります、騒音ですとかですね、危険な航行もちょっと昔よりは減ってはおりますけれども、目についた面もございます。それから、海岸の駐車場へのですね、大型車両による、複数区画の利用など、そういったところがまだ問題点としてあるかと思っております。以上でございます。
はい、議長。
石井伸介議員。
はい、ありがとうございました。比較的やはりね、年々そのマナーというか、そういったものが良くなってきているのかなということは私も感じさせていただいております。また大きな事故やトラブルもなかったということですね。やはり海の魅力を生かすには、そういったやっぱり安全面が強調されるということは非常に大きいと思いますので、今後もお願いしたいと思います。 今海ということでしたので、次はちょっと食の魅力という部分で1点、質問させていただきます。食の魅力ということの取り組みでいうと、まあ、ご当地グルメの取り組みがあると思うんですが、ちょうどこの炙り海鮮丼ずっとやってきて、多分今年ちょうど10周年デビューを迎えて12万食を達成したかなと思います。でまた内容も、ね、リニューアルされたということも聞いておりますし、また一軸観点もですね、以前から取り組んでいると思うんですが、まあ、この炙り海鮮丼や一軸観点などのこういったグルメに関してはですね、コロナ状況ではどうだったのでしょうか。また今後どういう形になるかなということでお願いします。
経済観光部長。
経済観光部長。
はい、グルメの関係で、ご回答させていただきます。まず立山炙り海鮮丼についてですが、コロナ禍におきましてはですね、観光集客をやはり控えるという観点からですね、販売を休止したことですとか、集客イベントを実施できなかったことによりましてですね、提供数につきましては、通常期の、6割から7割、販売が減少したということがございました。それから、もう一つ一軸観点につきましては、コロナ禍においてはですね、やはり飲食店利用の減少もありまして、こちらも提供数が通常期の半分程度に減少したと、このような状況でございます。以上でございます。
はい、以上。
石井信重議員。
はい、分かりました。やはりやっぱコロナ禍という中では少し減少しているというところがあるんですね。まあ、今のそのリニューアルしましたとかっていうところもあって、またこれからですね、少しずつそういった販売も伸びてくることになってくると思いますし、またそういった意味でのまた新たなグルメの対応ということも期待したいと思います。今まで多分ブランド食のブランド化の推進などということも多分してきていると思いますし、以前には今現在その食の待ち続け拠点整備を行っている伊那の場所でマルシェなんかもしてたこともあると思います。その辺もやはりコロナ等でですね、ずっと中止になっておりますけれども、そうしたまたイベントの復活ですとか、やはりこのグルメだとかそういうイベントだとかってことを、少しずつですがコロナ禍の中でやっぱり復活させることが元気につながると思いますので、そういったこともね、ぜひ、また動いていけますようご検討いただけたらということでお願いいたします。もう時間もございませんので、最後に、大きな質問の第2点目の南総里祭りなど伝統文化文化財を生かした取り組みについてということで、再質問させていただきます。先ほどの回答でですね、南総里見祭りは平成30年37回大会を最後にもうずっと3年連続で中止ということ で、また現在はその中で里見による観光誘客の促進という形で従来の1日開催のイベントから、それは廃止となり、今年度から年間を通したキャンペーン事業に一新したということでございました。そういった中でですね、その以前 その1日開催のイベントの中ではそのいろいろなパレードがあったりとかある中で、やはりその地域の出汁や神輿だというような形 のお祭りの部分もですね、花を飾っていたところがあるのかなというふうに思います。で立山はこのように大変お祭りが盛んな地域でありますし、私も非常に好きなので、ね、いろんな形で参加させていただいていますけれども、その本来の神社だったり年に1回あるその地域 の祭礼というのもあれば、また祭礼の種類もその今言った出汁だおみこしだもあれば、例えばかっこ舞だとか、その地域それぞれ特徴の組み持った素晴らしい伝統文化お祭りがあると思います。でまた最近では、新聞等にも載っておりましたけれども、もう民間の有志の皆さんで、祭りの力で町を元気にしたいということで、立山を元気にする城祭りという名前でしたかね、そんな形で民間でお祭りのイベントを開催したりとか、やはり我が地域はそのお祭りを生かしたこう地域の活性化観光振興という意識がやはり強い地域なのかなと思っています。そういった中でですね、やはりそのお祭りを、また里見祭りとで中ではまたね一旦ちょっと形が変わりましたけれども、今後も観光振興地域活性化という観点からですね、やはりもっとお祭りという伝統文化を生かすべきじゃないかなと考えているんですが、それに対してはどのようにお考えでしょうか。
経済観光部長。和田経済観光部長。
はい、議員がおっしゃる通りでですね、南総里見祭りを実施していたときには、 出しですとか神輿もパレードをやっていただきまして、あの祭りとしては大変盛り上がっていたと思います。ただ観光協会の方に話を聞きますとですね、なかなか観光の誘客に結びついているかどうかという観点でかなりですね実行委員会の方でお話し合いをされたというふうに伺ってます。そういった中でですね今回コロナ禍という状況もありますけれども、そういった中でいかに立山に観光誘客を図るかという観点が一番強かったと私は思っているんですけれども、そういった中でですね前の南総里見祭りからですね形を変えて、リスタートしたと、そのように、認識をしております。で観光振興を図るためにですね一番はやはり観光で訪れていただく立山を訪れていただける方がどのようなニーズを持って立山に来ていただいているかというのは大変重要なことだと思いますので、その辺につきましてはですね今定住事実権の事業でもですねニーズ調査等を行ってますので、そういったものも結果を用いながらですね今後の展開について観光協会と、話し合いをしていきたいと、そのように考えております。以上です。
はい、以上。
森市長。
私はフェイスブックで投稿したところ、地元紙にもね輝いている姿と、来年以降ですねもっと大きくできたらいいなということをフェイスブックに載せましたら地元紙に掲載されたんですが、やはり地元から出てた方々が帰ってくるんですね、お祭りのために。それで地元と の出ていた方々がつながりをね持ち続けるためにも、やはりこの実際の神社、あとこのお祭りでなくたかったとしても、出汁が出る、みこしが出るというと、やはり血が騒ぐんですよね。帰ってきて地元の仲間と楽しむという、こういう機会を増やすことによって、やはり地元にいずれ戻ってきたいという気持ちも醸成されると思いますので、市としてもですね、お金的なものじゃないとしても、いろんな面でご支援できるところはしていって、立山のためになることはどんどんやっていきたいと思います。以上です。
はい、ありがとうございました。それぞれのそういったご支援にまた期待していきたいと思います。以上で終わります。ありがとうございました。
以上で13番石井信繁議員の質問を終わります。暫時休憩いたします。15時20分から再開いたします。